セブンイレブンでカレーフェア定期的にやってるじゃないですか。
はいはいはい。
今もやってるのもそうなんですけど、それに出てるのが、あの、稲田俊介さんのエリック・サウスから出てて。
あ、そうなんですか。
前も出てたんですけど、ビリヤニが出てるんですよ。
へ
え。で、そのビリヤニがなんか、えらい人気ですよ。
ああ、じゃあちょっと明日とか食べてみようかな。
ついになんか、確変入ったなっていう感じになってて、ビリヤニブームが本格化する兆しが出てますよ。
ああ、でもなんかビリヤニ推しのインドカレー屋が、このオフィスの近くにもできたんですけど、
いや、 やっぱ来てんだよ、これは。
オフィスの周り、徒歩5分圏内でカレー屋が、インドカレー屋だけで4軒、5軒、ちょっと微妙な距離にあって、まあ、そのうち結構ビリヤニ割と推してるなっていう店が2軒かな。
まああの辺りカレーキングダムでもありますけどね、確か。
店に入ると普通にこう右手食べてるインド人がいる中で、お邪魔しますっていう感じで入ってくみたいな。
でもそういうところがこうビリヤニ推しで行ってきてるんですね。
いや、そうなんですよ。
日本人にもビリヤニ行けんぞっていう。といって僕そんなに食べたことないんですよね。
いや、僕もビリヤニって大体高めだから、
見た目に対してちょっと高いっていう結構お祭りで食べるぐらいのテンションなんですよね、あれって。食事としては、
うん、あとカレー食べる気分で行ってるから、
うん、
カレー食べよっかなってカレー屋に入ってビリヤニってなかなか行かないみたいな。だから天丼屋に入ってうどん食べるみたいな感じですよね。
なんかね、
いや本当は全然違うんだと思うんですけど、僕の中ではそういう風に思ってます。
僕もまだビリヤニの扉開かれたことないものとしては、やはりちょっと開いときたいですね、ここらで一丁。
そうですね、
うん、いきますか。今週のイメージキャスト、8月12日土曜日の朝になりました。おはようございます、東です。
鉄道です。
イメージキャストは個人で物を作る人の集まり、イメージクラブとして活動している東と鉄道が自宅からお送りするポッドキャストです。技術、デザイン、制作、表現などに関係のあるようなないようなトピックを中心に、毎週2人が気になったもの、発見したことをそれぞれ持ち寄っておしゃべりします。変なお茶会っていうポッドキャストがなんかあるらしくって。
そうらしいですね。
うん。普段活動している名前と違う名前を使って、
はい、
あのその人だと明かさずに撮るっていうコンセプトのポッドキャストらしいんですけど。
そうらしいですね。
なんか僕によく似た声の人が出てるらしいですよ。
あ、そうなんですか。いや、珍しいこともあるもんですね。
面白かったですよ、聞いてみたら。
へえ、性格とかも似てたりするんですか。
まあ友達だから似てるところもありましたね、やっぱ。
じゃあちょっと第何回か知らないけど、
最近の回ですね、最も近い最近の回でね、なんかとめぐくんっていうね名前の人が出てて、
へえ、
結構面白かったんで。
なんでとめぐって言うんでしょうね。
なんでですかね。多分ですけど、
はい、
なんか名前決めてって言われた時にその辺にとめぐがあったからじゃないですかね。
なるほど。まあとめぐが目の前にパッとあるような人はとめぐと名乗るだけの資格はある気がしますね。
そうですね。 YouTube がわからないみたいな話をしてました。
へえ。でここで内容を話しちゃうとあれなんで、あの変な方でちょっと聞いてもらえるといいかもしれないですね。
というわけで、変なお茶会っていうポッドキャスト。
じゃあ僕まだそれ聞いてないんで、どんなんかなと思ってちょっと聞いてみようかなと思います。
はい。告知もしたところで、ちょっとね、今週ちょっとこの話しないとなっていうのはありまして、
はいはい、
常温常圧超伝導ってやつができるかもできないかもみたいな。
そうですね、
そういう話になってましたよね。 LK99 っていう、
はいはいはい、
僕のうっすらとした一切理系の道に進まなかった人間としての薄い理解でいうと、常温で超伝導っていう、こう電気が流れる時の抵抗がゼロになるっていうやつ、
うんうん、
それはなんか夢のまた夢みたいな感じで思われてたらしい。
そうですね、まあ今でもそう思ってる人が、専門家は多いと思うけど、
圧倒的多数ということですよね。でそれがなんかどうやらできたって言ってる人がいると、
はい、
磁石の上で石が浮かんでる映像が動画でこうシェアされてて、こうやったら作れるぞっていう作り方も公開されてて、でそれをみんなが真似して頑張って作ろうとしてるけど、まだあんまりできてないっていう、そんな状況っていうふうに理解してるんですけど、
はい、ただ僕もあの論文の原本とかちゃんと見てるわけでもないし、まあざっくり言うとすごい話題になってるから、僕はえまさか本当にみたいに思って、結構わーいって感じだったんですけど、ちょっと情報を追っかけて言うと、こういうニュースっていうのは今までもまあたくさんあって、その都度嘘だったっていうのが あのもう何十年も前から言われ続けていて、で出てくるたんびにはいはいっていうあしらわれるっていうのがまあ常ではあったみたいなんですけど、
はいはいはい、
僕は一応物理学を学生時代にはやって、ただ院生まではいかず、まあ、学部生でしかも途中で辞めているくらいなんですけど、
理学部物理学科中退、一番かっこいい学歴
いやいやいや、かっこよくはない。ちなみに物理科学科っていうなんか微妙に名前がね違うんですけど、ちょっとね歴史的な事情がありそういうネーミングになっていて、
そんな一ちゃんかっこいい学歴の鉄道さん
かっこよくはないけど、そう、中退はね、中退してるたくさんの人の中でたまに目立つ人が出た時に中退だからすごいみたいな言い方をされることがあるけど、
ジョブズとかね、まあ、珍しいから目立つというのであってね、
単にね普通に弾かれていったというか、いろんな意味でついていけなかった人が単純に中退しているっていうパターンは多いので。
なるほど、まあそれはさておき、超伝導ってそもそもなんでそんなすごいって言われるんですか？
まあそれがあったらこれができるのになっていうのがたくさんあるからですかね
あれですよね、電気が流れるときに言ったらロスがゼロになるっていう、それだけっちゃそれだけですよね。
まあまあまあそうです。
それがなんかそんなめっちゃすごいことになるんですか？
まあぶっちゃけ今思いつく応用例って言ったら、まあそれほど多くはないというか、そもそも超伝導物質っていうのはたくさんあるんですよ。
ほう。
ね、たくさんあるし、まあ実際応用もされているんですけど、まあざっくり2種類あります。
はいはいはい。
で、一つはいわゆる超伝導物質としか言われないもので、もう一つは高温超伝導物質っていうものがあって、高温っていうのは比較的高温って意味で、だいたいマイナス196度以下ぐらいまで冷やせば十分超伝導になるっていうものを高温超伝導物質って言っていて、
それ高温って呼んじゃうんですか？めちゃくちゃな世界ですね。
そう、絶対零度から見ると、まああのそれまではほんと4ケルビンとかすごい、まあ、絶対0度からプラスちょっとぐらいでもう超伝導になっていたものが、あのプラス70度ぐらいでなったから、わっこれ今までと違うみたいに
高温じゃんって、
まあ相対的にっていうだけの話なんですけど、まあそもそも低温とは何かっていうことを話し始めると、
まあ今までできてたのは低温のですよね、常温じゃないっていう点で言うと。
でただちょっとね、低温っていう言葉がいろいろ誤解が多いので、一つの言葉のニュアンスとしては、高温超伝導物質にとってはその温度が低温なんですねで例えば低温かどうかっていうのを、ってすごいざっくりした言い方なんで、鉄にとっては1000度でも溶けないから、鉄にとっての1000度は低温ですっていうこともできるし、まあ水にとっては0度以下になると低温って言ってもいいかもしれないし、低温とは何度っていうことは言えないんですけど、まああくまでも物質の熱運動が少ない時に、その物質にとって温度が低い時、特徴的な振る舞いをする温度が低温って言ってるだけで、逆に言うと高温超伝導物質が100度でもまあ超伝導になるっていうことが理論的にありえないわけでは全くなくてたまたま超伝導というジャンルの中で言う時の低温が結構低い温度だったから、それに対して高温って言ってるっていう、
まあ大体これぐらいの温度帯だよねっていうことですよね。
あの歯切れの悪い言い方なんてカットしてもいいんですけど、
まあ知ってれば知ってるほど歯切れが悪くなるっていうのは、僕はもう知らないからもう雑なことをガンガン言っていくっていう担当者でやらせていただいております。
はい、いやそうしてください、まあ、というわけで、まあ今回見つかったものがまあ本物だったとしても、120何度かぐらいまでしか超伝導っていうのは維持できないって言ってるので、単にその温度の識値が違うっていう意味では、まあ今まで見つかったものとはパラメーターは違うけど、劇的になんか全く未知のものが見つかったっていうのとはちょっと違うっていうことではあるんですね。
そういう目線になるんですね。僕からすると自分の過ごしてる世界から見た常温で出てるからすげえっていう感覚ですけど、まあ、単に温度が違うだけではみたいな、そういうことですよね。
そう言ってみればそうっていう。だから青色発光ダイオードがなかなか見つからなかったのが、偶然あこういう青色に光るじゃんみたいな見つかるっていうのと言ってみれば似ているというか、
まあ単にあ色が違うだけではみたいな、
まあそれを見つけるのが大変なんですけど、だからこそ逆に明日見つかるかもしれないし、ずっと見つからないかもしれないっていう
夢がありますね。
そう、夢があるっていう、まあ物質ではあるんですね。
はいはいはいはい。
でまあとはいえ今まで見つかったものと比べると、あまりにもいわゆる常温っていうのが温度が高すぎて、今まで見つかってきた物質の経験則でいうと レア中のレアというか、まあ生きてる間にお目にかかることはないだろうぐらいにはみんな思ってたぐらいのレア度なので、
そんなもんができたぞって言ってるやつがいると、
ちょっとねあんま信じないでください現時点では
デッドさん目線で言うと、まあまあそんなっていう今のところ。
一瞬盛り上がったから、その盛り上がりに押されておおって思ったけど、現時点の自分はあんま信じてないかな。
データとしてはできたぞっていうのがまだ出てないですよね。
そうですね、
まあなんかタイムスケールが違うじゃないですか、多分ソフトウェアの世界と AI とかで追試ができるみたいなのと全然違うと思うんで、そんな1週間で変化がないみたいなのは普通にあんのかなと思ってるんですけど。
そうですね、作った時の経験っていうか、1回しか実験をしたことがないんですけど、
その追試をするっていうのは具体的にこうどんなことやってんだろうなっていうのが僕全然想像つかないんで、鉄道さんは作ったことあるんですよね。
そうですね、いわゆる高温超伝導物質を作って液体窒素の中に入れて、でまあ実際超伝導になるぞっていうところを計測するってとこまでは一応やったんですけど。
おお。
何をするかっていうと、ざっくり言うと焼き物を作る作業です。
壺とかみたいなこと。
まあまあまあそうです、まあ形を壺にするわけではないんですけど、
はい、
あのいろいろ砂というかこう純度の高い物質を精密に測ってゴリゴリゴリゴリ混ぜて均一にして、でそれをグッと押し固めて電子炉で焼くっていうオーブンみたいなやつ。
めちゃめちゃ職人の世界っぽい感じですね。
そうで、それがレシピがあったとしても実はすごい成功率が低かったりして。
え、それ作り方は公開されてるにもかかわらず、
はい、
そんな真似してできるもんでもない。
多分パッとレシピだけ見せても普通の人には誰もとは言わないけど、まぐれじゃなければ作れないだろうなっていうぐらい精密なんですよ。
レシピがもう公開されてみんな作っていいよって言われたところで、それを見た人たちが作れるとは限らない、ほとんど作れないっていう、むしろ
まあ一般人のイメージする精密さをはるかに超えた精度で物を測ったりしないといけないので。
そんななんだ。
もうね、そこら辺のキッチンスケールでは絶対測れない、こう 0.01g とか、風が吹いただけで重さが変わるから、こう風余計がついてる測りがあるんですけど。
え、じゃあ鼻息とか荒い人ダメなんですか？
まあそれを防ぐガードがないとダメで。
へー。
で、ちょっと一歩引いて数値が落ち着くのを見て、あ、今ので 10.001g だなみたいなことを見ながらミリグラム単位で粉を測るんですけど。
風が吹いても失敗するってことですよね。
と、まあ風が吹かない環境で測らないといけない。
へー。
で、それで本当耳かきみたいなやつにちょこってつけて、それをトンって落としてほんの少しずつ
乗せるとかじゃなくてもうつけるなんだ。
もうそんなレベルでしたね。で、それでそんなにね丁寧に測ろうと普通思わないじゃないですか。
そうですね、さすがに小さじ以下の単位で僕物を扱ったことないです、
ね、いやもうそれがね、もう本当可能な限り人間の手先の器用さの限界を使って、
へー、
もうほんとちょっとずつ取ってトンって、あー多すぎたみたいな、でまたちょっとつけて取って、あ、よしよしと言って。
多すぎた場合はもう取り返しつかないんですか？
いや、頑張って除去して、除去すると多分多めに大体取れるんで、またちょっとずつ増やしてみたいな。
うわ。
で、そのホコリの出ない紙の上でそれをやって、
はいはいはい、
そーっとこうなんていうか白い乳鉢に流し込んでいくんですけど。
あれですよね、あのゴリゴリやるやつ。
そうそうそう、薄の精密なやつ、薄っていうのかな、まあゴマすりので、それにいろんな物質を精密に測ってスーッと入れて、まあゴリゴリゴリゴリこう混ぜるんですけど、
その前にその乳鉢に入れる量全体で言うとなんかもう普通の量なんですか？
僕が作った時はどのぐらいかな、まあ 10g とかぐらいだったと思うんですけど、まあもちろん多ければそれだけ割合での誤差は減らしやすいとかはあるかもしれないですね。
もうめっちゃいっぱい作れば小さじで作れたりするのかなと思って。
ああ、まあそれはあると思いますよ。実際今あの工業的にたくさん作られてるんで、あのそういうところではもしかしたら 1g ぐらいの単位で作ってる可能性はありますけど。
ああ、なるほどなるほど。
我々は実験でちょっとだけしか作らないんで、まあ本当に
もう超繊細な扱いで。
でもね、これがね、理論でね、重さが決まってるんじゃなくて、うまくいったかいかないかの、こう、すごくたくさん実験した結果、これが良かったっていう数値だったりするんですね。
そうなの。本当に焼き物っすね。
そうそうそう。で、これを何度にして、何分待って、次に何百度にして何分待って、そしてゆっくり冷ますみたいなのがあるんですよ。で、これはなんでこの温度なんですかって言ったら、 理論はあるかもしれないんですけど、ある程度。でも厳密にこの温度がいいってなったのはもう本当に実験の賜物でしかないので、あのレシピですと。
へえ。
これはもうお菓子と一緒ですみたいな。
お菓子作りと一緒のノリなんです、ね。
そうそうそう。だからまあ逆に言うと、それだけ精密に温度が測れて正確に制御できる電子炉で、かつ材料混ぜるときもやばいんですけど、
はい、
もうこれなんか全然数値化されてなくて、まあ入れてゴリゴリゴリって混ぜて、
混ぜるってその砂みたいなサラサラしたものを、
そう砂みたいな粉をゴリゴリゴリゴリ一回均一に混ぜてから、
混ぜる棒もあれですよね、普通の木のあれだったらもう隙間に挟まっちゃいますよね。
そうそうそう。だからまあ、あのそれもなんていうか白いセラミック の、 あの何でできてるかわからなかったんですけど、まあ硬い削れないやつ
トゥルットゥルッとしたやつで、
あれでゴリゴリゴリゴリやって、で10秒でまあ、大体混ざって見えるんですよ。
はいはいはい。
でも丁寧っていうから、まあ1分とか混ぜ、1分っていうかまあ何十秒か混ぜますよね。
はいはい、はい。
もう混ざっただろうって思うんですけど、
はい、
何分って言われたかな、なんかそれからまだ何分混ぜ続けてくださいみたいなこと言われて、え、本当にみたいな。いや、もうグレーになってるし、とにかくね、そんな意味なくないって思うぐらい、こう、とにかく混ぜ続けて、もう何も変わんないんですよ、見た目。ただ、グレーのものが、なんていうか、ぐるぐるぐるぐるっと、こう、回ってるだけなんですけど。
何やってんだろうなっていう感じですよね。
で、こういうのを、こう、怠ると失敗するんだっていうんですけど、なんか、先生とかが作ると結構失敗するらしいんですね。
へぇ。
でも、まあ、ある意味、実験って大勢でやるから、まあ、学生がそういう大変な作業をしていて、それで、陰性とかがめちゃめちゃうまくて、だんだん、こう上の方に上がっていくと自分で作らないから、レシピがあっても作れなくなっていくらしいんですけど、
なまってくるんですね、腕が。
そうそうそうそう。
すごい残酷な話ですね。
どのぐらい本当かわかんないけど、なんかどうも本当らしい言い方ではあったな。でそれでもう、まあ、見た目で混ざってる以上に、そっからもう何分もしつこく混ぜ続けるってなんか思いつかなくないですか、そもそも。
いや、やろうと思わないですよね。
ね、
普通に混ぜて失敗したら、そっからさらに混ぜるその先があるとは思わないです、
ね。そうそうそう。
もうちょっと足りなかったかなってやって、もうちょっと混ぜるはまだあるかもしれないですけど、
うんうんうん、
それで失敗したら、あ、もうこれは無理だってなりますよ、
うんうん。
何も動かないブロックをこう100回ぐらい叩いてるとなんか出てくるみたいな、そういう裏技の世界ですよね。
そうそうそう。なんかね、それに近い感じで、でももしかしたら、あの、過去の人は、あのできたものが部分的に超伝導になったりして、
うんうんうん、
おかしいなっていうのがあったのかもしれないんですけど、まあ、とにかくそんな情報なしに混ぜ続けろって言われて、もう修行のようにずっとこうゴリゴリゴリゴリやる時間があって
なんかすごいですね、その現実というゲームのバグを探すみたいな作業ですよね
いや結構そんな感じしますね。
ここの壁を108回叩いてみたいな。
でしかもその後焼く工程で失敗したらもうダメなんで、
いや
よくそんなの作れたなって思うぐらい
すごいですね、マジで。 RTA とかできそうですね、現実超伝導制作 RTA、 RTA ジャパンでやってほしいわ。
まあ焼いてそれで超伝導が出たらうおーってやって、で最速でやった人は全然超伝導にならない、ただの石みたいになってとかありそうですけど、
できるだけ早くかつちゃんと超伝導を出すっていう。
いやでもそういうね、精密さを伴う作業なんで、仮に今回見つかった物質が本物だったとしても、
うんうんうん、
あの最適化されたレシピからは程遠いだろうっていうのはもう当然そうなんですよ。
そっかそっかそっか、そうですね。もうこんな無茶苦茶なことが成り立ってる世界ですもんね。
そうなんですよね。だからもしかしたら失敗してる人の中にも、まあミクロなレベルではもしかしたら超伝導が達成されているものも、まあ、あるかもしれないですよ。ちょっとわかんないけど、
かすってた可能性があるってことですよね。
そうそうそうそう。
夢あるな。
電子顕微鏡で見たらこの部分は実は超伝導だと、そんな
そういう世界なんだ、やばいなマジで。
あるかもしれないですけど、とにかくそのぐらい大変なんで、ほぼこれですよっていうのが分かった後でのパラメーターの最適値のこう探し方っていうのは、まあ死ぬほど大変だと思います
そりゃあまあ一週間やそこらではそんな簡単には再現できたかどうかも分からないってことですよね、
と思いますね、
うんうん、
だからある意味見つかってないからといってダメだったとは思わなくてもいいけど、
なるほど。
かといってそんな簡単なものでもないというのももう分かりきっている事実ではあるんで、がっかりもせず期待もせずっていうのがかじった人は思っていることなんだとは思うんですね。
なるほどなるほどなるほど。一喜一憂してんのはやっぱり素人やと。
いや僕も一喜一憂したんですけどね、素人なんでいやでもね、ほんとね、超伝導って測ってると抵抗値を測りながらちょっとずつ冷やすんですよ。でそれでだんだん抵抗値下がるんですけど、 カクンって急にゼロになるところがあって、なんかね、ほんとバグみたいなんですよね。
マジバグじゃないですか、それ。
ね、なんかね、測定ミス、なんかショートしたみたいな感じがして、でも温度上げたら、あ、また復活したな、みたいな。
科学者にやらしていい仕事じゃないと思うんですよ、なんか、もっと、こう、ゲームのデバッカーとか、向いてる人いっぱいいそうな気がするんですよ、ね。
逆に、科学者はデバッカーですよ。
あ、そうか。
いや、本当にそうだと思います。いや、物理学って、研究者に大体2つジャンル分けされてるんですけど、
うんうん、
理論屋さんって言ってる人と実験屋さんって言ってる人がいて、で、ほとんどは実験屋さんです。めちゃめちゃ理論が強い人が、理論についてだけ専門で考えているような人もいるんですけど、
はいはいはい、
まあ、ほとんどが実験をとにかく頑張る人っていう感じなんで、
その偏りはなんでそうなんですかね。結果が出しやすいとか、
なんでだろう。まあ理論だけで、まあいきなり一人でいいものを出せる人っていうのはかなり限られてるっていうのはあると思うんですけど、エンジニアっぽいところは結構あるんですよ。
へ
え。だから例えば、まあ光電子増倍管っていう管があって、
ほう、
まあ、それは光を増幅して1個のフォトンを検出するっていう装置なんですけど、
フォトンっていうとなんか、
あ、光の粒ですね。
光の粒、
はい。でそれがですね、研究室に故障って書いておいてあって、で故障って書いてあったら何が起きてるかわからないから、故障なんて絶対言うなっていう先生がいて、どういうことって思ったら、何がどうなったか書けって言うんですね。
へ
え。で何がどうなってこれがどういう状態なのか書けって、で故障かどうかを、ね、そう簡単に決めていいもんじゃないみたいなこと言ってて、
判断するのはおめえじゃねえぞと、
うん、だからこれをこうしたらこうなったって書いてあれば、もしかしたら、あ、それ外部の別の要因だねっていうこともあるし、故障だとしても直せるものなのか、それともなんかもう本当にダメなのかっていうのは分かると思うんですけど、その言葉を聞いて物をよく見てる人たちなんだな。
だしめちゃめちゃエンジニアっすね。
そうなんですよね。
なんか壊れましたとか言われたらエンジニアの人絶対怒るじゃないですか。怒るっていうか、いや、そうじゃなくて、どういうエラーが出て、こう何をしようと思ったらこうなったのかっていうのをちゃんと教えてくれないとっていう、絶対そういう話になるじゃないですか。本当それと一緒ですね。
まさにその、それをちょっとやりすぎた人たちぐらいの。Cプラの勉強をし始めた時に、ある程度まで勉強して、ここまでやりましたってリポートを出したら、それは C プラじゃなくて C だって言って怒られて、C プラっていうのは C プラスプラスのことなんですけど、確かに C プラっていう言語は C 言語を機能をいろいろ追加したものなので、の序盤を勉強するとそこは C 言語の話なんですね。でもだからって C プラスプラスを勉強し始めの人に、それは C プラスプラスじゃなくて C だっていうのは、
言われましてもですよね。そんなこっちからしたら。
あ、そうだったんですかって感じなんですけど、めちゃめちゃ厳密なことを言うという、勝負をしていて、みんな。
厳密バトラーなんですね。
性格なら勝ちっていう。性格が悪くても。
いやー、なんか嫌だな。行きたくないわ。
そう。まあ、言い訳を言うとね、成績が悪かったわけじゃなくて、しんどくなってやめたんですよ。
あー、やっぱね、弾かれたと言うけれど、ちょっとやっぱ、ちょっとおかしな世界ですよね。
もうね、憂鬱でしょうがなかったね。
いや、エンジニアの人にもなんかそういう人時々いますけどね。
まあでもエンジニアとして生きてる人は、まあ最終的な成果物は理論ではなくて動くものだったりすると思うんで、まあある程度現実っていうものに即した生き方をすると思うんですけど、やっぱり物理学ってどんなに実験をしても最終的に論文で戦ってる世界なんで、だからかどうかわかんないけど、なんかちょっと現実離れしてる感じはするんですよね。むしろそれが現実なのか、人間の世界に閉じこもっている
なるほ
ど、バーチャルな空間の人間からすると非現実に見えるっていうことなのかもしれない。
ああ、リアルな現実はそっちだぞと。
まあそうかもね、
うん、むしろエンジニアがこう見てるようなのは人間が作った現実に過ぎないっていう可能性はありますね。
そう、補助線引きまくって、もう一旦居心地のいい空間を作った中での、まあ、理論ですよっていうのは、まあ、あるかもしれないんですけど、
一旦これでよしということになっているみたいなことですね。
で、そのこれでよしをなるべく前提を作らずに、その中で筋のいい理屈っていうのを戦わせていくっていうやばいバトラーだったと思いますね。
いや、マジでそうですね。侍の世界ですね。一個でも隙を見せたら切られるっていう世界ですよね。
いや、本当いっぱい切られてやめたっていう
お疲れ様でした。
まあまあまあ、そんなことがありまして。
なるほど、なるほど。
いやー、ちょっと言ってスッキリしましたよ。
いやー、鉄道さんの過去に迫るいい回ですね、これは。
いやー、まあもしかしたらね、いや、研究室で一緒だった人は聞いてる可能性もなくはないので、結局、負け犬の遠吠えだと思ってるかもしれないし、まあわかんないけど、いや、いいですよ、そう思っても。
なるほど。そんな世界で、まあ、 つばぜり合いをしているということですね。
そう。で、そういうデバッカーたちがすごい集まってるので。
確かに今もう怒涛のようにデバッグされまくってるってことですよね。今、その LK99 は。
うん。で、見つかったらまあ、もう自分が宇宙人でも人間を褒めると思いますね。もうやっと1個目見つけたか。えらいえらいって。
なるほど。ようやくだなって言って。
そうそう。
こっからだぞっていうね。
でも多分、まあ本当だったとしたら、その周辺の似た組成のものでいろいろ出てくるっていうのはあるかもしれないんで、まあこの系統で掘っていこうみたいなこととか。
なるほど。
まあ全く温度帯が違うっていうことは、理論に対しても、まあ何らかフィードバックがあるかもしれなくて、
ほうほう、
でも実験で見つかったことを足場にして理論が進むっていうことは、まあよくある話だと思うんで、もしかしたら、本当だったらなんか理屈が若干塗り替わって、また理論屋さんの仕事も増えてくるってこともあるとは思いますけど。
いや、熱いっすね。実際に手を貸して作る人と理論を作っていく人とがいて、それぞれがこう相互にフィードバックし合って進めていくっていうことですね、人類を。
そうですね。で、まあ物理学者のゴールは技術者の、スタートラインってなんかで聞いたことあるんですけど、
かっけえ名言。
まあこれが見つかりました、理論ができましたって言ったら終わりなんですけど、それをいかに使うかっていうのは今度は技術者だと思うんで、半導体も半導体が見つかってなぜこうなるか分かりましたっていうところから先が、まあ結局我々一般人にとっては面白い話だったりするじゃないですか。
そうですね。
だからまあ楽しみというか、まあ本当だったら楽しみ。
まあ本当に面白くなるのはここからだということですね、もし見つかったら。
いや、半導体の時もそうだと思うんですけど、
はい、
何かのパラメーターがゼロに近づいた時に、例えば効率がいいからじゃあ送電システムが良くなるねとか、そういうのは今までの3倍効率がいいとか、そういう話でしかないと思うんですけど。
確かに、ちょっと考えたら思いつきますね、僕とかでも。
なんか移動のコストが下がるとかっていうのも、半分の時間で大阪まで行けたまあ嬉しいけど、
うんうん、
多分本当のすごいことっていうのは、電気抵抗に反比例する価値を見つけた時に無限の価値が生まれるから、まあ、多分みんながこうワクワクしてるのはそういう発見がないかなっていうことだと思うんですよね。計算コストがゼロに近づくとアルゴリズムの価値が無限大に発散するみたいなことが超伝導物質界隈に起きるっていうことがきっとあるでしょうって、本当に見つかればっていう話ですけど、でそれが何なのかっていうのはちょっとまあいろんな想像をしている人がいると思うんで、僕はそんなに思いつこうとしても、でも新幹線十分速いからそんなに嬉しいかなとか、いい音質のスピーカーは多分できるだろうなとか思うんですけど、今でも十分いいしなとか。
まあ確かにそれで言うとそこまでこう価値を見出しづらい。
いや、考えたんですけどね、意外と今、まあ、液体窒素で頑張って冷やしてても実装しているものがコストが安くなるっていうのが、まあまずは起こるので、それそっから先が分かんないんですよね。でもモーターの効率がめちゃめちゃ良くなってドローンが当たり前になってくると、空を飛ばしてなんかするっていうのがむしろ地上を走るよりも楽になるとか、まあわかんないですけどね。
お
ー、とりあえず磁石を敷き詰めようっていう話になって、もう何もかも浮いて走る滑らせるのが当たり前で、え、車輪そんなリッチなもの使ってるのっていう、車見て思うとか。
やば、車輪の再発明が起こってしまう。
車輪なんて大変っていうかリッチなものにも見えちゃうかもしれないですね。
な
んだろうな、
なんか部屋の収納空間が増えたりしないですか、浮かせて。浮かせる収納、
浮かせると掃除がしやすい。
いや、初対じびてしまった。
そういや、液体窒素があるとすごい掃除しやすいんですよ。余った液体窒素をこう教室に撒くっていう祭りみたいなのがあったんですけど。
そんなことしていいんですか。
めっちゃ危険なわけではないんで、換気してないと窒息するんですけど、ちゃんと換気した上で撒くぞって言って先生がバーって撒くと、液体窒素がこう床を張ってですね、でも液体窒素は常温のものに触れる前に気体になるんで、液体窒素自体はあんまり当たらないんですよ。手で触っても当たらないというか。
へえ、大丈夫なんですか。
で、それで床のホコリというホコリがですね、全部グワーって一箇所にっていうか端っこに集まって部屋が綺麗になるっていう。っていうのと合わせ技でいろいろ物を浮かせておいて、液体窒素でさーって掃除するっていう。
お掃除がお手軽になるっていう、いいですね、それ。
いや、ちょっとあんまり楽しい応用ではないんですけど。あとめちゃめちゃちっちゃいスピーカーができるとイヤホンが耳の中に入るかもしれないかな。
おー、怖。
あとモーターが小型化できると体の中の血管を泳ぐモーターみたいなのが作りやすいとか、ひょっとしてあるかな、どうかな。
結構小さいところでいろいろ革命的な進化が起こりそうな、
あるかもしれない。まあ、ただ超電導ってだけだとマグネットではないんですけど、あの今使われている高温超電導物質で作ったマグネットって強さがあのネオジム磁石のまあ大体20倍ぐらいあるんですけど、
めっちゃ強い。
でネオジム磁石でも相当強いんですけど、それ以上のものを作ろうと思ったらもう超電導物質使うしかなくて、
へ
え。でそれでコイル作って電気流すと、まあ頑張れば20テスラまで行くっていう。
それってどういう凄さなのか。
まあそれによって強力な磁石がないとできない実験とか、一般的な用途がないんでちょっとあれなんですけど、加速器は作れる。
あ、ご自宅で。
で加速器は作れるっていうのに関連して核融合に使えるんですよ。
おお。
トカマク式原子炉みたいなのがあって、まあざっくり言うとなんか螺旋状に磁場があって、
はいはい、
その中を回るとなんかうまいこと安定するみたいな。
ほうほうほう。
でそれを作るのに、まあ、超電導コイルを使っていたりとか。
あ、そこで超電導出てくる。
そうそうそうそうそう。そのコイルを冷やすのに液体窒素がいるから、冷やし続けるコストと発電して出てくるものとっていうののバランスで、核融合はできるんだけど発電としてコスパがいいかどうかっていうのが分かれるんですね。でもまあそこまでの大規模なものだったら液体窒素使えばいいじゃんっていう人もいるかもしれないけど、使わずに済むならひょっとしてそれで安くなるとかはあったら嬉しいなと思いますね。
なるほど。
液体窒素自体が安いんで、なんかコストの話になってくるとあんまりインパクトがないかもしれないですね。
でもなんかあれですよね、全然そのコストがかからない素材というか、その辺に割と手に入りやすいもので作れるっていう説なんですよね。
あ、そうですね。今のところは磁石敷き詰めてとりあえず浮くスケボーを作るのは応用としてはとりあえず簡単にできるので、
お
レシピさえ正確なものができたら、ぶっちゃけ丁寧にやるやり方さえしてれば誰でも作れる可能性があるという意味では、まあ、楽しみですけど、楽しみって言ってね、なんかこれで嘘でしたちゃんちゃんってやったら恥ずかしいんであんま言わないようにしますね
まあでもそれも全然よくある話なんですよね。いやちょっとスケールでかい話だったな今日。
あ、でもねちょっとすごい間違ってそうっていうか 浅い話になってそうで心配ですけど。
いや面白かったです今回は。
あ、本当ですか、よかったよかった
つまり現実世界のバグを今世界中で一生懸命探してるっていう。
いやでもそれすごいいい例えですね。
壁抜けするために壁にガンガンガンガンぶつかり続けてるってことですね。
そうそうそうそうそう。でここが抜けれたらすぐにガノンドロフを倒せるみたいな、そういうのやってる時ですね
そういう RTA やってる、そんな世界ということで、
あの言いたいことがある人がいたら甘んじて受けますのでお便りください
それはお便りでね、はいはい、ご指摘などは、
はい、
じゃあ終わりにしましょうか、はい。イメージキャストは毎月少額の支援をしてくださるイメージキャストサポーターの皆様のおかげで配信を継続できています。月に1回コーヒーをあごってあげる程度の金額からのご支援をお待ちしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そして、イメージキャストでは皆さんの感想をモチベーションにして配信を継続しております。感想要望はハッシュタグイメージキャストをつけてツイート、質問などお便りは概要欄のメールフォームまたはキャストアットマークイメージドットクラブまでお寄せください。ディスコードでのご感想もお待ちしております。アップルポッドキャストなどでのレビューも大変励みになっております。次回は8月19日土曜日の朝にお会いしましょう。それではまた来週、さよなら。
さよなら。
変なお茶会も聞いてみてね。